本日は大変お忙しい中、またゴールデンウィークの中日にあたりますけれども、当社の決算説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。また日頃より当社の、業務に関しましてご理解を賜りまして、この場を借りてお礼を申し上げます。それでは早速ですが、2018年3月期の決算につきまして、ご説明を申し上げたいと思います。まず最初に決算の本当に一言概要でございますが、18年3月期につきましては、対前期増収増益、営業利益、それから当期の純利益に関しましては過去最高益を更新することができました。特に営業利益については、14期ぶりということでございます。内容的にもすべての事業セグメント、楽器、音響、それからその他の事業ですね、すべてで増収増益を達成いたしました。また、19年3月期の予想でございますが、増収増益をですね、さらに継続するということです。でまた、中計の最終年度にあたりますけれども、中計で掲げました 12% の営業利益率の目標、これをですね、達成できる、550億円の営業利益を予想しております。今の中計の進捗状況でございますが、簡単に申し上げます。12% 以上が達成見込み、それから他の指標であります ROE、EPS につきましても、計画に沿ってですね、進捗をしているということでございます。また、投資に関しても後ほど、説明をさせていただきます。本日の内容はですね、ここに挙げましたように、5つのポイントでご説明をさせていただきます。まず、決算の概要でございます。ここにありますように、売上高4330億、それから営業利益488億円で、この数字が過去最高になります。営業利益率も最高を更新いたしまして、11.3% の営業利益率を達成いたしました。それから当期利益につきましても、これはヤマハ発動機株式会社の株式を売却した利益も加えております。結果として544億円、これも最高と、過去最高という数字になります。次に営業利益のですね、増減要因ということになりますけれども、まず前期との比較におきましては、出発点443億に対して、為替影響がプラスに働きました。一方で、海外の労務費、これの上昇、それから販管費は変動費を含めて、戦略投資も含めてですね、増加をしております。からその他とありますのは、これ、前期一時的に発生をした費用ということでございまして、これは前回の四半期決算でもご説明申し上げました、中国におけるリベートの処理でありますとか、それから発動機のですね、株式を売却したことに伴う外形標準課税、これがまあ経費のに入ってきているといったような要素がございます。それに対して、実質増収、それからモデルミックスの量化、この中には、価格の適正化も入っておりますけれども、プラス、それからコストダウンが進んだというところで、出来上がり488億ということでございます。また前回、第三四半期のところでですね、500億円という予想をさせていただきましたけれども、それとの差異でございます。一言で申し上げますと、販管費のところが増加したということでございます。これは、もう少しですね、当初は、気象のところではさらにまだ使う予定だったんですけれども、いろいろな、様子を見ながらですね、コントロールしてまいりましたけれども、第4四半期の後でご説明申し上げますが、売上が堅調に推移をしてきたということも含めまして、多少、絞り気味であったものをですね、第4四半期のところは、絞ることをですね、多少緩めたと。いうところでですね、今期に向けての、費用を増加させたということでございます。それ以外につきましては、為替もですね、実は、もうすでに一番大きいユーロの予約が終わっておりましたので、ほとんど変動はありませんでした。これ、事業別になりますけれども、ここでご覧いただきたいのは、楽器、それから音響、その他でですね、それぞれ、増収増益ということでございますが、楽器の営業利益率が 12.6%、それから音響機器が、 これは前回よりも多少下がっておりますけれども、主には原因は、販管費が、大幅に増えているというところでございます。それからもう一つ その他事業ですね、ここが、急速にですね、収益性が向上いたしまして、4.6 ポイント増加の 9.5% まで、改善が進んだということであります。次に、今期の業績の予想でございますけれども、売上高4420億円、これは、2.1% の増ですけれども、為替影響を除きますと実質的には 4.3% の、増収ということになります。それから営業利益につきましては550億、利益率にしまして 12.4% と、これ中期計画のところでは 12% というふうに目標を定めました。実は細かく申し上げますと 11.8% だったんですけど、12% ということで発表させていただいておりました。それを上回る数字を達成できそうということであります。次に、その要因でございますが、来期につきましては多少、為替をですね、105円と115円ドルユーロですけれども、で125円ですで想定しておりますので、多少、前期に比べてマイナス影響がありますけれども、それに対しですね、販管費、これも、引き続き戦略的な費用も含めですね、変動費含めて、増加をさせてまいります。それに対しまして増収に対、それからモデルミックス、あとは価格の適正化等々を含めたところでですね、内容の改善というところで92億、それからコストダウンで37億、このその他というのは前期発生した一時費用がなくなるということで、このプラスという意味でございます。それでトータル550億ということで計画をしております。これがセグメント別の状況でございます。楽器につきましては 14.2%、音響機器については 9.6%、その他事業については、売上は成長いたしますけれども、さらなる次の収益の柱とするべくですね、経費も使ってまいりますので、営業利益については据え置きという計画とさせていただきました。これが、主要数値、経営数値のですね、推移ということになりますけれども、営業利益率、ここがスタートポイントでございました。それに対して、この中期計画3カ年で 12% まで持っていこうということでしたが、11.3 で今期 12.4。 多少こうやって、グラフにいたしますと、前期のところがですね、伸び率が鈍化していると。いうふうに見て取れますけれども、理由は2つありまして、まずこの 10.9%、先々期のところが非常にいろんな要素があってですね、円高にもかかわらずかなり、情報に触れたという部分、それから今期は最終的に経費をですね、いろいろと、使ったということもあり、また一時費用も発生したということで、こういった、多少でこぼことしておりますが、大体この1ポイントずつ改善していくという線には、乗っているというふうに捉えております。それから、ROE、ここは、過去2年はですね、一つがここは繰り延べ税金資産を、計上したこと、それから、前期につきましてはヤマハ発動機の株式の売却に伴う、利益が生じたというところで ROE が非常に高くなっておりますけれども、おおむねそれを除きますと 10% で推移をしております。また EPS につきましても同様の傾向が出ておりますが、来期については200円水準を維持するという中期計画の目標に対しては220円で現在計画をしているということでございます。それでは事業別にもう少し詳しく見てまいりたいと思います。まず、楽器事業でございます。これが前期の出来上がり 103%、 ほとんど、前回の計画、発表と、同程度ということになります。で、来期につきましても同じような成長ができるということで、計画をしております。また営業利益率に関しましては、さまざまな施策がですね、改善する方向に向かうというところで、395億円の 14.2% を計画しております。特にこの、 ここにありますけれども、前期のところではですね、ギターが非常に成長著しかったというところ、それから電子楽器、特に電子ピアノですね、これが上半期のところでちょっと、もたつきましたけれども、第3四半期、特に第4四半期にかけてですね、新商品の効果もあって、順調に伸びたということでございます。それではもう少し詳しく見てまいります。ピアノ事業、今期前期が 105% で着地いたしました。同じような成長を見込みます。これはこの成長はほとんど中国の、成長によるものでございます。それから電子楽器、ここ、この赤字が為替を除いた実質の、成長率です。黒い数字で書いてあるのはこれ実績値でありますので、法化換算をしておりまして、為替の影響が入っております。電子楽器につきましては 105% の成長を達成しまして、今期も同じ成長と、主にここのドライバーは電子ピアノであります。それから管楽器、ここも堅調ですが、一定の成長ができると見込んでおります。それからここの弦打楽器ですけれども、主にドライバーはギターでございます。ギターに関しましてはここ2桁の成長を達成しております。楽器も引き続きですね、他の楽器に比べ高い成長を、予定をしております。地域別に見てまいります。ほとんどのところで、計画通りということですが、中国がですね、前回の予想をさらに上回って、トータルで 117% の成長で、着地をいたしました。それからその他地域ですね、新興国中心になりますけれども、こちらの方も 109% と前回の予測よりは高くなっております。まあ、そうした背景を受けてですね、来期も引き続き成長を見込むというところでありますが、多少中国その他のところが減少して見えているのはですね、当初の予算はこういうふうに組んでいるということでございます。前期も実は中国は 110% からスタートして、最終的にはこういった着地をしたということでございます。今年からですね、ちょっと、数値だけではなくてですね、もう少し、商品等もご紹介しながらですね、その数値増収の裏付けとなるようなものを、簡単にご紹介をさせていただこうということで、いろいろな絵を取り入れさせていただこうと考えております。まず私ども一番収益のドライバーになっております電子ピアノですけれども、昨年こういったクラビノーバーをですね、出しました。これが20年ぶりに新しいアクション、鍵盤の機構ですけれども、これが非常に好評をいただいております。またなおかつ上位機種だけこの鍵盤を積んでおりまして、皆さん買い上がりが、促進されているという効果もあります。からさらにこれは、これもですね、クラビノーバーでずっと CLP、CVP という2つのシリーズできたんですが、新しいシリーズ、これはもう iPad をといったタブレットをですね、前提とした新しい電子ピアノということでございます。タブレットに入っている楽曲をですね、その場で楽譜化してピアノで演奏できるという、新しい機能を盛り込んだ商品、これも非常に好評を受けております。また、私どもの得意なアコースティックとデジタルを、融合させた商品、こちらの方も新しい商品を投入しております。また、これは管楽器、ベノーバ、これ昨年ですね、グッドデザインの大賞を、受賞いたしましたけれども、これが堅調に、大変、堅調というか非常に好調に推移をしております。また、ヨーロッパ中心になりますけれども、デジタル、ワークステーション、こちらもですね、前期の第4クォーターのところでは、非常にヨーロッパの、増収にですね、寄与をいたしました。またこういった商品群が、先ほどドイツで行われました、国際の楽器賞で、最高賞、それぞれの部門でですね、いただきました。それからお客様の拡大も順調にですね、アカウントを増やすといったところ、それからマーケティングの強化、こういったところも活動が進んでおりまして、一定の成果を出しつつあるという状況です。またグローバル運営基盤の強化というところでは、スタッフ系のいろいろな業務も推進しておりますが、ここではギターの事業、これも先月発表させていただきましたけれども、さらに 加速をさせるというところで、日本から飛び出してですね、アメリカで中心に戦略であり、マーケティングをですね、やっていこうということで、新しい、まあ、立て付けでですね、業務を進めております。さらに、これ最後になりますけれども、AI といったところもですね、非常に、積極的に開発をしておりまして、まだ商品化には至っておりませんが、いろいろな実験を進め、これを、アメリカでも発表させていただきまして、今現在、この5月の22日まで、私どもの、銀座店の中でもですね、1階でこの、デモをやっておりますので、またぜひ機会があればですね、ご参加をいただければと。弾いていただいた演奏に合わせて全部 AI がそれを解釈してですね、それに合った伴奏をすぐにつけてくれるという、まあ、ものでございます。まあ、こういったものも将来的には電子ピアノに搭載をしていきたいというふうに考えております。から、次に音響機器、こちらも昨年はですね、前期のところでは、ちょっと、成長率が鈍化いたしましたが、再び、高い成長率に戻したいというふうに考えております。前期のところ PA につきましては、新興国それから中国では伸びたんですけれども、肝心の先進国のところで、まあ、前半のもたつきもあったこと、それから新商品の投入が遅れたことがございまして、鈍化をいたしました。今年はその新商品が出てくるということも含めまして、再び PA の成長率を2桁に戻していくという計画でございます。またそれ以外のところでは、AV は全地域で成長したんですけれども、あと ICT、これにつきましては国内でネットワーク機器が非常に堅調に、推移をしております。また今期につきましては、先ほど申し上げましたように PA が2桁の成長にもう1回、復活するというところ、それから AV につきましては、中国新興国含めて成長を考えております。また ICT につきましては、最近商品を拡大いたしました。従来のルーターからですね、その周りの周辺機器、スイッチといった LAN 製品、これが、順番に、売上に寄与してきております。ここが拡大すると見込んでおります。で、営業利益率につきましては増収に伴って、増加をするという予定でございます。これが、その商品の内訳です。AV に比べてこの PA の方でですね、来期はきちっと成長するという予定でございます。地域別に見ますと、でありますけれども、この日本、特にここ、先期のところで、対前年を割ってますのは、これはこの中にですね、音響機器の設備工事が入っております。で、設備工事につきましては、ここの117年3月期のところは特需がございまして、ワイヤレスのですね、周波数の変更といった工事がありまして、かなり集中いたしました。で、それに対して、まあ、その効果がなくなったのに加えてですね、我々の予測以上にちょっと後ろにずれ込んだということで、そのずれ込みもあってですね、今期は高い成長ができるだろうということであります。設備工事は皆さん今最近いろんなところで、新しい物件が建設されてますけども、物件が全部躯体が完成しないとなかなか設備工事に回ってこないもんですから、工事の遅れがすべてここに来てしまうということもありまして、木ずれを起こしてしまったということでございます。それから北米のところもですね、ここは、ヨーロッパも含めてですけども、新商品効果をかなり見込んでおります。まあ、そこの中心になるのがこのリバージュ PM7 という機器です。10がですね、ようやく発売をしましたけれども、今、どんどん中のバージョンをアップしております。まあ、バージョンアップをすることによってより機能を上げていくと。で、この新しいバージョンが今期出てくる予定ですし、それに、加えてですね、それよりもう少し下の価格になりますけれども、7万ドル前後だと思いますが、その価格帯での新商品ということを、これもショーで発表いたしまして、非常に好評をいただいております。まあ、こういったものが中心になってですね、売り上げを作っていくという予定であります。またここにあります CS700 という新しい会議システムです。これオールインワンになっていまして、カメラとスピーカーが一体になってます。テレビの下につければそれだけで、まあ、ビデオ会議ができるという、こういったものもですね、非常に今好調に推移をし始めております。これが寄与してくると考えております。あとこれ AV、これヨーロッパの例ですけれども、展示をですね、やはり皆さんに 注目されやすい形に、これも経費を投じてですね、売り場の形態を変えてきております。まあ、こういったことが、順に進んできて、まあ、効果を出し始めているというふうに捉えております。またお客様の拡大というところで、こちらの事業ではですね、B2B のサポートということを考えてきましたが、対前年で20名の人員が強化できたこと、それからアカウント数がですね、2年間で 37% 増です。これ、中継目標では 50% でしたので、ほぼほぼ計画に沿った形で進んできているということでございます。その他の事業に移ります。こちらの方は、前期のところは非常にですね、FA 機器、これは一般的にスマートフォン効果とも呼ばれてますけれども、非常に好調に推移をいたしました。それからカーパーツの方もですね、従来国内が多かったんですけれども、北米での受注を獲得したということもありまして、増加をいたしました。またゴルフクラブにつきましても新商品効果でですね、2桁の成長ができたというところで、当初の計画では横ばいか最終年にちょっと上がるという計画でしたけれども、まあ、売上については前倒して達成ができたということです。でそれに伴いまして営業利益率も非常に改善をいたしました。特に FA 機器ですね、ここの受注、ここ利益率高いんですけれども、ここの受注が堅調に推移したというところで効果を出しております。まあ、今期につきましては、次の目として考えております社債の通話モジュール等々、こちらのですね、受注活動に注力すること、それから新商品の開発等々にさらに力を入れていくということで、経費も使っていくことということであります。まあ、結果として利益については、横ばいということで計画をしております。ここにありますように、今期特に部品装置が非常に伸びました。ここは FA でありカーパーツであるというところでございます。から先ほども申し上げました、今期以降のですね、目玉になると考えておりますのがこの緊急通報システムです。車がですね、不幸にして事故になった場合、自動的に、電話がつながってですね、あるセンターにつながるということであります。緊急時に求められる明瞭な通話品質、これが非常に高いということが認められまして、今採用が進んでおります。車でございますので、非常に幾重にもわたるテストを受ける必要があるということで、採用までに時間がかかるということでございますが、着実にここは、採用数が増えていくということを期待しております。時期的には19年3月期から、効果が出てくるというふうに捉えております。こういったモジュールになります。従来ですと、自動車メーカーさんが一個一個スピーカーを買ってマイクを買ってということなんですけど、これは一体化されております。なおかつこの中に DSP が入っておりまして、車種ごとの、いろいろな音響特性の、違いをですね、その DSP が吸収するというところで、ハードウェア自動車メーカーとしてはですね、そういったところに、余分なパワーを使う必要がないということで、そういったところも評価をいただいております。これコスト低減ですけれども、先ほどから出ておりますが、昨年のところでは、特に電子部品ですけれども、市況的にもですね、単価が上昇いたしまして、私どものコストダウン計画を、満たすという結果になりました。でこれの内容がですね、本来52億この2年で、コストダウンするネットですけれども、36億円にとどまっている、この差がですね、前期のコストダウンの、満たす要因ということであります。今期につきましてはもう一度ですね、計画を練り直しているところでございまして、特にグローバル化は進んでおりますので、これを生かしまして、電子部品の購買単価はあまり下がる想定はしておりませんが、特に部材関係ですね、これは協力会社に組み立てていただく部分もございます。そういったところでのコストダウンを、より進めるということで、当初の計画、ここの遅れは取り戻せませんが、もう一度、25億程度のネットの、コストダウンを、計画しているということでございます。成長に向けましては、これもうすでにご案内をしておりますけれども、新しくイノベーションセンター、特にこういった実験施設はですね、これ国内でも有数のものを、 中で作りまして、音に関してはやはりどの会社にも負けないという、意気込みでですね、研究者をまたここに一堂に会することによる、まあ、シナジー効果というのを期待して、建設をいたしまして、竣工を行いまして、この5月から稼働をしていくという予定でございます。それから工場につきましても、若干の当初からの、遅れはございますが、今こういった状況まで来ております。来年の早々にはですね、生産の開始が始まるということでございます。まあ、ESG の取り組みということで、ここは簡単に触れさせていただきたいと思います。持続可能な木材調達、こういうことで、これはタンザニアの、活動ですけれども、持続的なですね、木材の供給、これで、地域の皆様にもですね、収益を上げていただこうというようなことを実施しております。また環境に配した、これはヤマハ独自のマークですけれども、こういった、優しい商品をですね、ある基準を決めまして、それに達成する商品開発を今進めているという状況。それから S と社会に向けての課題解決ということでは、スクールプロジェクトと常々ご案内しておりましたが、この中継3カ年で1000校、延べ10万人の受講というのを目指しておりますけれども、すでに1000校近い学校、それから受講生ではもう10万人を超えているというところで今進捗をしております。まあ、着実にですね、こういったところで活動が行われておりまして、音楽それから楽器を楽しむ人、それでヤマハのファンというのが増えているというふうに捉えております。またもう一つ、これはよく新聞では取り上げていただいているサウンド UD というかですね、おもてなしガイドという部分ですけれども、これ、一社だけではなかなか限界があるということで、今回コンソーシアムに、移行をすることにいたしました。技術を一部オープン化いたしまして、いろんな方でですね、この、活動をもっともっと盛り上げていきたいということであります。現在いろんなところですでに60カ所ぐらいで実証実験がありますけれども、機器のメーカーさんもですね、順番に参加をして、そういった対応商品を出し始めていただいております。今後ますます、この推進が、加速するというふうに期待をしております。またガバナンスでは、これも、昨年ですね、指名委員会と設置会社に移行させていただき、特にこの監督の強化と一番大きいのはこの執行のスピードアップですね、これを、目指して行いましたが、この1年間ほぼやってまいりまして、かなりの効果を出せたなというふうに実感をしております。それから、まあ、役員報酬、これにつきましても長期インセンティブがなかなか、見られないというご意見もありましたので、これを改定をいたしまして、まあ、トータルの原資の中でですね、配分を、いじることに、まあ、移すことによって、特にこの譲渡制限付きの株式報酬という制度が、まあ、できたことも利用いたしまして、おおむね、固定、それから業績連動、これ短期ですね、それから、中長期ということで、これは株式をでの、報酬という割合に、まあ、変えてきております。その他の財務ですけれども、まあ、特に大きなところはございません。ここで現預金が今期減りますけれども、これにつきましては、税金がですね、まだ支払われていないのが支払われるというようなことでありまして、大体、先ほど来説明を申し上げている PL を、達成しますと、こういった出来上がりになるというふうに想定をしております。それから棚卸資産、これは、多少、多めで推移をしておりましたが、結果的には、10億のプラスで着地をいたしました。で、ここのですけれども、ここで見ていただきたいのは、楽器、音響機器の製品ですけれども、製品につきましては、前期よりもかなり下げることができました。これは、これもですね、実は第4四半期のところで減産調整を行っております。やはり売り上げが好調に推移してくる中、身軽にスタートしようということでですね、そういったことも行いました。で、来期は、こういった数字を予定をしております。設備投資、若干ですね、ここが投資遅れが、まあ、先ほどの工場もそうですが、建設等が遅れているという部分がございまして、前期から今期にずれ込んでいる部分がありまして、 もう少し高かったのがですね、ちょっと低くなって今期もこう同じレベルと、まあ、20年3月期からまた通常のですね、100億台に戻るというふうに想定をしております。それから研究開発投資も、若干増えて見えますけれども、これは、戦略的にですね、新しい商品をもう少し開発したいというところで、見込みとして、まあ、こんな形を入れておりますが、特に、大きくですね、何が変わるということではなく、まあ、それぞれの積み上げで、多少商品数が増えているというところでこういった、内容になっております。これも昨日発表いたしましたが、グループ会計のですね、まあ、レベルをさらに上げるということ、それからまあ投資家の皆さんの、グローバルでの利便性向上というようなことも、目的といたしまして、イファーズへの移行を、まあ、取締役会にて昨日決議をいたしました。これは2020年3月期の第一四半期より、イファーズにて決算開示をするということですから、次の中期計画のフェーズからということになります。最後に株主還元でございますが、こういった業績を踏まえまして今期については56円、それから来期については4円増配の60円というふうに考えております。配当性向としては 27.3 ですが、もう私ども常々申し上げている 30% 以上、まあ、目標としながらも安定的、継続的な配当というところで、このレベルを考えさせていただきました。なお、機動的に、株主還元をするということも表明をしておりまして、先期につきましては、ヤマハ発動機の株式で得た、まあ、利益に多少プラスをしてですね、自己株買いを行ったという実績もあります。以上でございます。ありがとうございました。